もしもし。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
テレフォン人生相談です。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では早速ですけれども、今日はどのようなご相談でしょうか。
35歳の長男なんですが、
はい、
22歳で一度就職はしたのですが、
うん、
仕事場に泊まるようになってしまって、調子悪くなって仕事を辞めたんですが、
うん、
就職するまでの間にちょっとうつっぽくなったので、うん、
はい、
それの状態が悪かったのか、自分で病院に行って、
うん、病院に行って、はい、はい、
それで発達障害だと分かったんですね。
うんうん、
それから23歳で辞めて25歳ぐらいまで、うん、発達支援のセンターみたいなところで、
はい、
仕事についての勉強とか、うん、そういう支援をいただきながら、
うん、
何件か仕事をしたんですが、
うん、
やっぱり慣れていないことをすると、
うん、
その注意欠陥なのか、
うんうんうん
うん、間違えたりするのを恫喝されたり、
うん、
ネチネチ言われたり、
うん、
でとてもなんか怖がるんですね。
うん、
でそれを回りながら少し休んだらっていうのに、結局25歳で、
うん、
今の会社に就職しました。
うん、
それが試し入社みたいな感じで、27歳で本雇いになったんですが、それが徐々にまたなんとなく仕事を抱えてしまっているっていうのが私には見えてきて、で本人に正すと、前のようにはなりたくないから、
うん、
自分で働きかけることができるところには、
うん、
自分で働きかけるから、
うん、
心配しないで大丈夫と、
うんうんうん、
で夫にももう前の時のがちょっと私もショックだったので、
うん、
相談したんですが、夫は、
うん、
いつまでも親を助けてやれるわけじゃないので、
うん、
自分で戦わせろと、
うん、
ですがだんだん25歳ぐらいからそういうふうにだんだん来てる間にもっと抱え込んでる。で私は会社に、上司にちょっと仕事減らしていただけませんかとお伝えしたいんですけど、
うん、
夫はもう前に行っただろうみたいな感じ、うん、で本人はやっぱり本意かもしれないんですけど、まだ私が上司にかけるわというわけにもいかずに、ちょっと今悶々としている状態
なんです。うん、そういう状態なんですね。息子さんは35歳でしたけれども、
はい、
あなた様は今おいくつなんですか。
今、67歳です。
うん、旦那さん、お父さんも同じぐらいの。
66です。
そうでしたか。お子さんはお一人だけですか。
あ、女の子がまだ下に。
あ、そうですか。はい、その女の子ちゃんは一緒に住んでますの。
いえいえ、別に。息子も別に住んでるんです
。そうなんですね。じゃあ今お住まいなのは旦那さんとお二人で、
はい、
で息子さんはお一人暮らししてるってこと。
そうです。
ああ、そう。
私がすごく心配そうで、
うんうん、
口も出すので、
うんうん、
でどうしてそれが嫌なのかっていうと、嫌と言えないから一緒にいるのがしんどいとか、うんうん、
ああ、それはあなた様に対して。
そう、仕事でもそうなんですけど、
うんうんうん、
最初に辞めた仕事場でも、
うん、
自分の仕事でいっぱいいっぱいなのに、
うん、
隣の課の年配の方がパソコン教えてくれって言うと、
うん、
自分の仕事を避けて教えてあげて、
うん、
で自分の仕事でいっぱいいっぱいになって、
うん、
会社から帰れなくなっちゃうっていう、
うんうん、
帰りが遅いために、次の日出てくるために、
うん、
夜中に帰ってご飯食べて、
うん、
睡眠薬飲むっていう感じまでは聞いてたんですが、
うんうんうん、
それにお酒が入ってきちゃったので。
最近？
はい、私がちょっとも
う、お酒はものすごくなんていうの、心配になるような飲み方してるんですか？
ペロッと言ったのは、睡眠薬とお酒を飲むと、
うん、
35にもなる息子についていて、それは良くないでしょうとは言ったんですが、
うん、
実際、
うん、
そうでないと、
うん、
次の日に起きらんないし眠れないし、
うーん、
休日にも、
うん、
休んだ時も、
うん、
連絡が入るから、
うん、
休めないと、
うんうんうん、
一番心配なのはだから体って、
うん、
ADHD の薬も飲んでいるので、
うん、
ちょっとこれ以上危なくないのかなって思っちゃっています。
うんうんうん、は
い、
まあ、いろいろお話をお伺いして、私もね、お話ししてくださったことは何とか分かりましたけど、先生にどうお聞きしましょうかね。何をお聞きしたらいいかな。
どうしたらいいでしょうか。なんかもう、どこからどうしたらいいのか。
本当にね。この悶々のまんま先生にお渡しして、ちょっとお話をお聞きしてみましょう。
いいですかね。何って目的がなくても、
そうそう。先生ずっと聞いてくださってたんで、何かいいお話がいただけると思います。
はい。ありがとうございます。
今日お答えいただきますのは、医師で医療ジャーナリストの森田豊先生です。はい、では先生よろしくお願いいたします。
もしもし森田です、
はい。はい、よろしくお願いいたします。
発達障害の息子さんを持つお母様の、まあ、切実な悩みだと思います、
はい、
これ22歳の頃に発達障害に気づきということなんですが、
はい、
実際にその一番これはおかしいなと思ったのは、その仕事場で止まって仕事をいっぱいやりすぎている状況を見て、これは違うなと思われたんですか、お母様が。
一人で住んでいまして、それも仕事が忙しくて近くにいたいっていうので、それは仕方がないからって一人で済ませてたんですけど、あまり顔を出さないもんで誘い出して聞いたら、ちょっと特殊な感じだったんですけど、結局自分が仕事を見つけて片付けていくことになって、隣の課の年配の方がパソコンができないから手伝ってくれって言われたら、そっちを先にやっちゃって、自分の仕事が後回しになって泊まり込んでしまうとか、言ってることがちょっと会社に泊まるってっていうところで気がついたんですね。で、もういっぱいいっぱいだから辞めたいと思うけどいいかと。
もう実際に医療機関に受診して、はい、そして発達障害という、まあ、診断ですとか、
はい、
あるいはそういうような指導カウンセリングは受けてらっしゃるんですか。
はい、受けてます。
まあ、お薬も処方されているということですけど、はいはい、今も定期的に通院とかをされてるんですか。
2週間に一度通っています。
あ、そうですか、
はい、
そこにはお母さんであるあなたも一緒に立ち会ったりはしてるんですか。
最初の頃はその発達障害っていうのがよくわからなかったので、ついて行っていろんなことがあったもんですから、これはそういうことですかっていうのを聞いたことはありますが、最近は離れて暮らしてるので行ったことはありません。
今お話聞いてる状況だと、まあ、発達障害といえども程度も様々ですし、そして様々な状況があると思うんですけれど、
はい、
なんとなくイメージとして他の人よりか劣ってるというふうにイメージをするんではなく、できるだけこうポジティブに考えるとしたら、
はい、
こうまる特徴のあるその行動や思考パターンをすると、でそれが必ずしもですね、人のためになっていないというわけではなくて、
はい、
周りの人に対して面倒見が良かったりとか、何でもこう頼まれたことを積極的にこなすとか、あるいは物事にすごく集中するとか、
集中はまあありますけど、とても怖がりだし、とても優しいです。
でもおそらくその職場の中では、はい、おそらく頼りにしてその息子さんに仕事がどんどんどんどん、
そうですそうです、
積まれていって、
平気で帰っちゃうんだよ。
で、自分が責任感強いから一生懸命こなして そ、はい、そこにまた仕事が来るというのが、これがこの日本の社会で特徴的な、どこにでもある職場なのかなと思いますね。まあ、お母さんであるあなたがちょっと心配性であるというように私は印象を受けますよね、はい、例えば息子さんに言わないで会社に今の状況を話すとか、
はい、
それをするとやはり息子さんも怒ってしまうし、
傷つくと思うんで、できないんですけど、もう体がとにかく薬を飲んでいるのに、お酒もで飲んで、
まあ、お母様であるあなたとして心配なさる気持ちはよくわかりますけど、
はい、
もう少し距離を持った方がいいのかなと思いますね。その上でまず第一に体の危険などを回避させてあげると。ただね、それを止めるにしても35歳までここまでやられてきたわけですから、お母さんの言葉でその行動が止まるかなというと、なかなか難しいかと思うので、
そうですよね、
お母様も一緒に、その今通院されている発達障害の専門医のところに行っ って、はい、そのこともお話しされたらいいんじゃないですかね。
専門医というか心療内科の先生なんですけど、
そうですか、
専門医ではない。
これがですね、はい、一概には言えないんですけれども、
はい、
精神科医の中でも発達障害を的確に診断し、的確に精神療法をできる医師っていうのは非常に少ないのが現状なんですよ。で、今かかっている心療内科の先生がそうでないとは私は言えませんよ。非常に優れた先生なのかもしれませんけれど、場合によっては、そのいわゆる発達障害を専門としているような医療機関をもう一度受診してみるのもいいかもしれませんね。特にお酒と睡眠のことのトラブルもありますよね。
すごく叱られたって言ってました。
あ、その医者に叱られましたか。
はい、すごく叱られたって言ってて。
どういうふうに叱られたんですか。
それは本人が言ってるので、相性があるみたいで、以前も他の先生にもかかったことがあるのに、この先生は長続きしていて、ありえないって言って怒られたって言ってました。
おそらくその息子さんの特性からすると、
はい、
職場もそうですし、お医者さん選びに関しても、やはりこだわりみたいのもあるのかもしれませんね。
前かかってたお医者様のカウンセリングの方はとても良かったんだけど、辞められたそうで、それで今度この先生で相性が合うので、どこに越されてもずっと通ってます。
ただそのこだわりが強いっていうのは変えられませんから、おそらくこれからも。そのこだわりをお母様はよく理解してますから、例えば職場にしても一つの職場においてどんどんどんどん息子さんに仕事が集中して疲弊してしまうようだったら、まあお母様が主導権を握ってやるんじゃなくて息子さんの方からおそらく職場を変えるっていうことにもなるかもしれませんし、あなたの方から職場変えてみたらどうということで、まあおそらくですね、
それも自分で検討していたみたいで受かってはいるけどもう動く元気がないっていうんです。
でもその時にお母さんは一押しできるのかなと思いますね。いや今こそ職場変えたらって自分の特性に合った職場を見つけるのには苦労をするかもしれませんし、はい、何度も何度も就職と退職を繰り返すかもしれませんけれど、
はい、
どこかに居心地のいい特性を分かっているというよりは息子さんが安心して過ごせる場所や職場があるんじゃないかと思います。それと同時にですね、
はいはい、
精神科医においても、
はい、
息子さんが何でも打ち明けて、そしてその医師が言うことを素直に聞けるようなそういう関係を結べるような医師がどこかにいるんだと思うんですね。そのためには一般的には普通どっか一箇所にかかればそこでうまくいく人が多いんですけど、
はい、
いわゆる特性が強いからそこまでに時間がかかるんですよね。ただお母様ができることは先ほど距離を持ってって言ったように、
はいはい、
ちょっと迷ってたら今の職場ちょっと危ないんじゃないのと転職も考えたらっていうことをそのハードルを少しお母さん下げたらいいのかなと思いますし、あと医療機関においてはこれからちょっとしばらくの間できるだけお母さんも一緒に行って息子さんと2人でお話をされることも大事ですし、場合によってはちょっと息子の前では言えないんだけれどということでその精神科医の先生やカウンセラーの方にお話しされるのもいいのかなと思いますね。
そうですね、私がやっちゃいけないことも分かりますもんね。ついていけば
この短時間の間に私が全て把握しているとは思いませんので、
あ、はい、
まあ、微力ながら参考になればと思います。
はい、分かりました。
玉置さんに戻します。
はい、ありがとうございました。
少しお考え整理つきましたでしょうかね、
はい、ぐちゃぐちゃだったのが少し、うん、わかりました、うん、ありがとうございます、
は
い、
よかったです。では今日先生にお聞きしたことどうぞご参考になさってください、
はい、ありがとうございました、
はい、では失礼いたします。